一つの体と題しまして宍戸久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、12章の14節から26節をお読みいただきました。14節をもう一度お読みします。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。でこの直前の13節には一つの体という言葉がありますが、ここ14節ではその一つの体が多くの部分からなっている、体が一つであると同時に多様である多くあるという教会の姿が示されます。12節でも同じことが語られていました。体は一つでも多くの部分からなりというふうにありました。でけれども教会が一つでありまた多様であるということは改めて言われることがなくても分かりきったことのように思います。で現に私たちは教会において多様な方たちと一つの礼拝を捧げていますし、教会の中に多様な賜物が与えられているということを十分に承知しているように思うからです。でそれはコリント教会も同じ事情であったに違いありません。それなのにパウロはなぜここで教会が多くの部分からなるということをあえて言おうとしているのでしょうか。コリント教会には霊の賜物を持っているというふうに主張して自分たちは他の人たちとは違う特別な存在なのだというふうに誇った人たちがいたというふうに知られています。そしてまた教会の分裂ということもコリントの教会の中で非常に大きな問題になっていました。そうした中でパウロは教会が一つの賜物から成り立つのではなく多くの賜物があって多くの働きがあるんだということを語り始めています。多くの働きがある、そしてだけれども一つだと、だから教会の分裂ということはあってはいけないのだというふうに説いていきます。これはコリント教会の事情です。で私たちはこの言葉から教会が一つであるということ、そしてまた多様である多くの働きがあるということを、聞くことができるわけです。でそれと同時に、教会が多様であり一つであるというそういう教会の豊かさというものは私たちが作り出すことができるわけではないということも覚えたいというふうに思います。教会の働きを多様にしようとして、たくさんの働きをしようとするということはできませんし、また私たちの力で教会をまとめようとか一つにしようというふうにすることもできません。人の心がけやまた声がけや思いや意思によって教会が一つになるわけではないからです。13節のところで皆一つの体となるためにバプテスマ洗礼を受け皆一つの霊を飲ませてもらったというふうにありますように、私たちは洗礼によって一つの体となり一つの聖霊の働きを通して一つとされているというわけです。ですから私たちは教会の多様なまたさまざまな活動を、自分の力で頑張ってやろうとしなくていいのだというふうにも思います。何の働きもできないとしても聖霊によって洗礼によって私たちは一つの体なる教会に属しキリストの体に入れられたものとされています。有益な働きがあるからメンバーとされているのではありません。そして聖餐に預かって教会の一員とされているということを確認させられる私たちです。 今日はペンテコステの礼拝を捧げしていますけれども、聖霊の注ぎを受けてその招きに応えて歩もうとするものです。ですから教会生活をするということは聖霊のお働きに自分を委ねるということになります。キリストの体の一部となるということは聖霊の働きに自分を委ねて任せて、聖霊が私たちのうちに働いてくださるのを待ちつつ生きていくということになります。15節から17節のところをお読みします。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。で、体に多様な部分があるということは、当たり前のことです。体の一つ一つの部分が他の部分と交換できない、それぞれにふさわしいかけがえのない働きをしています。で、そしてそれぞれの部分がなぜかけがえのないものであるかというと、それは神様が備えてくださった、また与えてくださった部分であるからです。で、ここには足と手と耳と目、そして17節の最後では匂いを嗅ぐということで鼻ということが出てきますけれども、それは教会の中のたくさんの働きということとともに、教会に与えられている一人一人を表してもいます。お互いの存在を不要だということはできないのだというわけです。けれどもこの世の団体、会社、組織やまた学校や何らかの集まりに所属している人のことを考えますと、そして私たちは何らかの組織や団体に所属しているということがあるわけですけれども、そのいずれはその集まりに所属しなくなるといったことはよくあることだと思います。言葉としてはふさわしくないかもしれないんですけれども、その組織にとって不要になるという日がその人の事情によっていろいろであっても遅かれ早かれ来るということもあるかもしれませんし、自分の意思でその団体やサークル、集まりというものから外れようとすることもあります。また誰にも訪れる死というものによってその団体に属さなくなるということもあるわけです。けれども教会はそうしたことがありません。お互いを不要だということがないわけです。死によってもこの交わりから外れてしまうということがありません。なぜならこの群れは神様によって呼び集められたものだからです。で、それで誰もお互いを必要ないということはできません。たとえ誰かがそう言ったとしても、キリストの体に属することが取り消されるということはないわけです。自分自身がやっぱり私はキリストの体に属していないということがあったとしても、なお神様の側では教会の大事な部分であるということに変わりはありません。洗礼の事柄は取り消すことができないものであるからです。で、私たちがさまざまな事情で覚えることができなくなる教会のメンバーについても、神様は決して忘れることなく支えてくださっています。死によってもこの事実が脅かされることはない。そしてキリストの体である教会は神様ご自身によって選ばれた一人一人からなっているというわけです。で、18節にはその神様のお心というものが、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたという言い方で表されています。で、そこでと表された訳された言葉は、 今やそしてそこでと非常に強調された言葉になっています。そして神様がお望みになった通りに体の部分すなわち私たちは置かれたんだというふうに言われています。私たち一人一人が教会に属しているのは自分たちの意思ではなく神様のご意思によります。だからお互いをいらないということはできないし、その存在を誰かと取り替えるということもできないわけです。それではここに記される神様の望みのままに、神様ご自身の望みのままに選ばれる人、どのような思いで神様はキリストの体に属する人を選ばれるのでしょうか。その選びの基準を私たちは知ることができませんけれども、普通人間的な選びというものを考えれば、優れた人とか強い人とかふさわしい人を選んで良しとするものですけれども、22節によれば神様の選びの基準はそうではないようです。22節には、それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要というふうにあります。また23節には、体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとしますというふうにあり、さらに24節には、見栄えの良い、見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられましたというふうに、むしろ、格好が悪かったり見苦しかったり見劣りのする部分こそが必要なのだというふうに強調しています。果たしてそれは本当のことでしょうか。でここに挙げられた弱い人というのは信仰において弱い人のことです。でパウロは教会の中の信仰の弱い人についてローマの信徒への手紙においても語っていて、その人たちを裁いてはいけないというふうに諭しています。とローマの信徒への手紙14章の3節を読みします。と新約聖書の293ページです。ローマの信徒への手紙14章の3節を読みします。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。で、一節のところにも信仰の弱い人を受け入れなさいという言葉がありまして、パウロは、神様の選びがあって神様がその人たちを受け入れられたのだから、その御旨によって御心によって選ばれた教会のメンバー集まりなのだということを語るところです。ここを見ますと教会は信仰深い人の集まりではないということも言えます。神様はあえて弱い人、見劣りのする人を選ばれて群れの中に置いて、弱いところを優しく覆い、見劣りのする部分を麗しくするために手当てし、弱さを暴き立てることなく支え、見苦しい部分を見せつけることなく自然にカバーするように定められているのだというふうに言われます。それは何のためかというと、今日の聖書の箇所に戻りまして、25節のところに、体に分裂が起こらず各部分が互いに配慮し合っていくためにというふうにあることから、教会、キリストの体である教会の姿が分裂をせず、互いに配慮し合うためにそのように定められているのだというふうに言われます。 そして26節には一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶというふうに教会の姿を非常に美しく描いています。で、信仰の弱い人のことを改めて考えたときに、私たちは誰もが体の中で弱く見える部分であり、また格好が悪い部分であり、見苦しい、見劣りのする部分であるということができるのではないかと思います。罪ある私たちはキリストの贖いによって許されて、この教会の交わりに入れられています。自分の弱さ、自分の欠けというものを知るときに、それでもなお許しの御業の中で救いを与えてくださる神様の恵みの大きさに気づかされます。キリストが私たちの欠けを手当てしてここに置いてくださる、そういうお方です。それで一人一人弱さを抱えていながらも許され、守られ、共に苦しみ共に喜ぶ、そういう交わりの中に入れられています。イエス・キリストご自身が26節にあるような、一つの部分が苦しめば、共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば共に喜ぶというあり方をしてくださったお方ではないかというふうに思います。そしてキリストの体として、キリストと共に生きる教会はこのようなあり方をすることになるのだとパウロは語りました。人の作り出す交わりであれば、こうした共に苦しみ共に喜ぶというあり方は、人間の努力によって、また心がけや声がけや、みんなでそうしていこうというふうな言葉によってなされていくものかというふうに想像します。しかし結局うまくいかないところが出てきます。人間は互いを配慮し合うということができない、そういう罪を抱えているからです。けれども今日特に覚えていますように、ペンテコステの出来事が教会に起こった時のように、今も私たちの教会に、またすべての教会に聖霊の風が吹きつけています。聖霊なる神様が礼拝によって、御言葉によってキリストの贖いを示してくださって、あなたの罪は許されたという御言葉の宣言を聞かせてくださっています。聖霊の導きによって私たちは互いを認め、互いを喜ぶものとされています。私たちの教会生活も聖霊の導きを受けて、キリストの救いに預かって、互いの苦しみを苦しみとし、喜びを喜びとするという美しい生活へと招かれているということを改めて覚えたいというふうに願います。そしてまた新たに聖霊の導きを祈って歩みたいというふうに願います。祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、聖霊降臨日ペンテコステの礼拝をここにまたお捧げすることを許されて感謝申し上げます。コリント教会のことを思って、パウロが本当に、教会が一つとなるように、皆ともに聖霊の導きを受けて互いに配慮し合うように招いている言葉を聞きました。私たちは本当に一人一人弱さを抱えて互いを配慮するような思いを、思いから遠いところにあるものですけれども、なお聖霊の導きによって罪を許され、新しくされて、キリストの贖いによって生かされて、互いの喜びを喜びとし、苦しみを苦しみとする、そのような一つの交わりに入れられていることを思い、本当に感謝いたします。私たちは誰も必要ないと言われることなく、今の交わりを与えられ、一つの体である教会に属することを許され、また死においてもなおその交わりから外れることなく、 御手のうちに置かれることを教えていただき感謝いたします。御言葉が示してくださる喜びを与えられて、新しい週も歩むことを許されますようにお願いいたします。お一人お一人のご家庭をどうか顧みてください。またそれぞれの働きの場所において聖霊の導きによって必要な言葉を語ることができ、必要な働きをなすことができますように導いてください。一人の姉妹を大人の教会員として招き入れてくださり感謝申し上げます。神様の御手によって育てていただき、また私たちも神様のお導きのもと新たに歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。